いやついに、マウスピースが作られまして。
あ、歯ぎしり、俺が勧めたマウスピース。
そう。5100円。マウスピース代が。
まあまあ、そんな感じですよね。
でも、5100円じゃ済んでないんですよ。
何回か行くからね。
その行くたびになんか1000円2000円ってかかるじゃないですか。
うん。
だからこれを手に入れる今までで1万円以上は使ってるんですよ。
うん。
これが手に入るまでに。そのもうマウスピース作りたいんですって言った瞬間に。
うん。
ああ、上の歯割れて虫歯になってますねって言われて。それ治療せんとはめれんからって言われて。
うん。
二箇所も削られたんですよ。
うん。
まさかよ。
まさか。
もうなってますって。
もう虫歯に。
そう、もう虫歯になってるからねって。
うん。
ああ、これね、歯ぎしりが原因の可能性強いですねって。
うん。
そうやろ。
いやー、僕もマウスピースをね、散々ね。
うん。
豚さんに勧めた回だったんですけど。
はい。
豚さん歯ぎしりすごかったので。
昔からよく歯が全部折れる夢見てたんですよ。
結構それ怖くない？
なんか歯が、夢の中で歯が抜けたりとか折れたりとかする夢、ようみんなと思ったんですけど。
うん。
あれってほんまのことやったんやなと思って。
うん、だって、何度も言うけど、音が鳴るほど噛み締められないからね、起きてるときは。
だから、寝ながら歯が、こう、バキバキ、口の中で割れてたから、
うん、
夢の中でも歯が割れてたんやろね。で、それが現実のものとなったわけですよ。
うん。
で、行ったら、ああ、これ、マウスピースしないとどんどん無事になっていくんじゃないのって。
うん。
びっくりした。びっくり
した。びっくりした？
で、マウスピース作ったんですよ。
うん。
これ壊れやすいから気をつけてって言われてどうしようって。
マウスピース壊れやすいって？
うん。
マジ？
うん、落としたら、
まあ、
割れるよって。
あ、まあまあまあ、そうよね。
なんかね、親知らずがあるのが良くないねんて。
うん。
親知らずがあるから、マウスピースが大柄化してるんですって。
うん。
親知らずまでカバーしないといけないから、
うん。
普通の人って親知らずを抜いたりとかしてたりとかするらしいじゃないですか。
はい。
なので、その、一本分長いんですよ。僕のマウスピース、
うん。
うん。こんな長いのって大型のマウスピースやから割れやすいって。
はあ、なるほど。
何それ、なんか、親知らずあるのってそういう罪なのって思ってしまいましたね。
親知らずはなるべく抜くように言われますからね。
あ、そうなんや。
うん。
ああ、綺麗に生えちゃってるよって言われた。
俺も抜いたからね。
いつの段階で？
いつの段階っていうか、親知らずあるけど抜くって聞かれて。
それ怖い。
いや、
あるけど。
抜けるやつがあるけどって。
はい。
生えてて、で、これ、歯ブラシも届かないところだから、
うん。
ちょっと奥の方を見てみるねって言ったら、やっぱちょっと虫歯になりかけてるねって。
うん。
なんか親知らず抜いた方がいいとは思うみたいに言われて。
はい。
あ、そうですかって。じゃあ抜きますかって。
うん。
抜いたよ。ガリッコッコッコって。
痛かった？
全然痛くなかった。麻酔したから。
麻酔が切れた後、元足もあった？
全然。薬もあるし。
いやー、まあそんな感じで今日初めてマウスピースつけて寝ようと思ってるんですけども。
うん。
どうですかね。
今日初めてですか。
うん。初
マウスピース。いいです
ね。透明なんですよ、これ僕のやつ。
僕はちょっとなんか、ちょっと色ありますね。透明、半透明みたいな感じです。
あ、いろいろあんのかな、これは。
まあ作るところによって樹脂の種類が違うんでしょうな。
これってマジでこの歯の形してないとあかんのかな。
上にはめるタイプでしょ。
そうそうそうそうそうそう。
うん。だから今後歯医者行くときにマウスピース持っていかんといけんのよ。
え、どういうこと？
例えば上の歯とか下の歯とか削ったり、
はい、
治療したりするときに、
はい、
このマウスピースに合う形にしないといけないじゃん。
ああ、だからあの、マウスピース作るにあたって、
うん。
治療しとかなかったらマウスピースが合わないんでって言って先にだから治療された。
だからもう豚尾さんはマウスピースに縛られてるんですよ、もう歯は。
うん、うん、うん、うん。
だから俺もマウスピース作った後に歯医者行った後、
はい。
あ、マウスピースも取りに帰ってって言われたから。ないと治療できないんでって、あ、そうですかって。幸い家から歩いて3分ぐらいのところの歯医者にしてるんで、すぐパーって家に帰って戻って、はいって。
僕はもう先に治療されたから、しばらくはマウスピースの形のままらしいんですけど。
うん。でもなんか、あ、いいですよ、いいです。
なんか、やっぱり3年に1回ぐらいはマウスピース新調しないとねって言われましたよ。
まあ、それぐらい噛み締めてバキバキにするんでしょうな。
ちゅうか、マウスピース損傷していくからって。
そうそうそうそう。俺もね、
うん、
どんどん削られていくのがわかる、マウスピース。
マウスピースが。消耗、
うん、もう半年ぐらい経ったかな、作って。
で、てっちゃんさんは毎晩、マウスピース入れてるの？
毎晩。うん。で、たまに付け忘れると分かるもん、起きた時に。
どうなってる？
あのね、うん、顎痛ってなる。顎痛ってなるし、
うん、
めっちゃよだれ垂らして寝てるし、あと、いびきもすごいみたい。
え、マウスピースでいびきが。
そう。だから、マウスピースするといびきがなくなるから。
マウスピースとは一体何なんだ？
だから、あの、マウスピースを初めから支給してくれって思う。
あ、そうそうそうそうそうそう。だから、こんだけみんなマウスピース必要としてたわけでしょ？
うん。
っていうか、マウスピースついて生まれてこいよって思う。
そうそうそう。てか、マウスピースにしろ、歯を。
うん。で、人間って欠陥品なのか？
欠陥品だらけよ。
ひどいね。
でも、マウスピースして、したら、豚尾さんは、
はい。
最近豚尾さん眠り浅いじゃないですか。
なんで知って
る？夢見るから。
うん。
夢も見なくなるし。
今日から夢とお
さらば。今日から夢を忘れるし。
夢を忘れる。
夢を見ない。夢なんかないっていうタイプになるし。
夢を見ない
ように。息も書かないし。そう。ちょっと違和感あると思うんだけど。朝起きて。
はい。
ガバッと起きるじゃないですか。
はい。
にやーってなるよ。全然疲れてないって。眠るっていうのは疲れる行為じゃなかったんだって。
じゃあ僕が何十年もやってたことは一体。
大丈夫です。これから先の何十年が、のためにこのマウスピースを作るようになったので。
バジルさんがサイゼリア飲みをしたいと思ったらこちらの方がいいねって。ファミレスジョイフルで飲むために香川県坂出島で旅に出てみたっていう記事を引用してくれましたね。
いいですね。
いや、ジョイフルはね、もう前のあの、岡山の新倉敷でジョイフル行ったっていう話しましたけど、
うん。
ジョイフルの、あの、なんか、和風サラダかミックスサラダか忘れたけど、
うん。
それがやばいんですよ。
ほうほうほうほう。
なんか300いくらぐらいやったと思うんですけども、
うん。
サラダの上にあの、ごぼうスティックと、
うん。
唐揚げ乗ってるんですよ。なんかもうこれで全部、なんか総集編みたいなメニューやんって。
うん。
もこのサラダ頼んで、あと酒頼めばいいってことなのっていう。
まあ最近ジョイフル行ってないから行きたいですね。でも、ちょっと扁桃炎のせいでビールとかお酒はもう今んとこ、ね。
扁桃腺腫れ上がってる時にね、焼酎ストレートで飲んだらいいんすよ。
何がいいか分からんけど。本当に無責任なこと言って、何がいいか分からんけど。
殺菌じゃーみたいな。
しないからね。
昔あの、まだ僕が扁桃腺をよく腫らしてた頃ね。
うん。
要はあれですね、ウォッカとかをストレートで飲んで、これで喉の痛みがなくなるって信じてましたね。
信じてた。
うん。
多分悪くなっていくだろうね。
なんかあの、扁桃腺を痛めることになるからやめろって
。
なんか医者が言ってた気がする。でもね、なんかね、ストレートで、 強い酒をストレートで煽るじゃないですか。
うん。
扁桃腺の痛みがしばらく消えるんですよ。
ほう。それ麻痺してるだけじゃん、アルコールで。
うん。今はもうめっきり腫らさなくなって、あの時本当に手術して取ってしまいたいって思ったぐらい恨んでましたね、扁桃腺を。
いや、俺も恨んでる。
もう今はめっきりと金パブのせいで喉を腫らすことがなくなってしまいましたけども。XTAL さん。BBQ 嫌いな豚尾さんには、町田公のホサナ呼んでほしいって。今ね、電子書籍でホサナ呼んでるんですよ。
ほう。
結局、まあ、町田公好きやから、ずっと電子書籍でいろいろ買って、呼んでるんですけども、最近の町田公は、この BBQ に対する並々ならぬ思いを繰り返し小説にしてるなって思いまして。
うん。
その完璧なバーベキューっていうのは何やっていうのを思い悩むことが多いんですよ、主人公が。
うん。
リア充になろうとするのね、主人公。
うん。
で、バーベキューをいつも画策するんですけども、大抵その、無残な結果に終わるんですよ。
うん。
やってくるやつが自分の理想のやつらと違うから、もうすごいひどいことになるんですよ。もう下手したら人が死んだりとかするんですよ。
うん。
バーベキューのせいで。そういうのをなんかずっと書いて、何か最近の町田公の中にバーベキューっていうものに対する思いがあるのかなっていうのは感じますね。その前作の珍妙な峠っていうやつでも、なんかマイホームを買ってバーベキューをやってなんかヒーローになろうとするんやけども、なんかものすごく嫌な感じのバーベキューになったりとか。
嫌な感じのバーベキューって嫌だな。
そう、集まってくるやつが大体自分と気の合わないやつらばっかりなんですよね。近所の変人とか、でそれでもうバーベキューなんかしなければよかったっていうような結論になりがちっていう。ホサナも、
うん、
そういう話がなんか展開していきますね。なんか繰り返しバーベキューをやるたびに事件が起きていくっていう。
いいですね。
ストーリーの小説ですね。人が死んだりとかね。
うん。
なんかあるんやろな。やっぱりバーベキューっていうのはみんなのなんか思いがあるとしか思えないですよね。
呪いですよ。
そう、何かの象徴なんですよ、バーベキューっていうのは。やっぱり。うん、
ちょっくら、二人でやってみるしかないですね。
僕、だから、バーベキューそのものに対して、っていうのは何もなく、どっちか言ったらバーベキューって
好きですかね、多分、豚さん。
うん、そういうの好きやからね。
だって、肉焼いて、ビール飲んで、
うん、
海でゴロンするなんて最高じゃないですか。
で、前も言ったと思うけど、僕一人でやってましたからね。
うん。一人バーベキューはなんか悲しい感じがするっていうのがもう呪いなんだろうね。
そうそうそう。僕は楽しかったんですよ。普通にね、炭起こしてましたからね。
うん。
炭火焼きですよ。
豚尾さんの場合、炭っていうかなんか無人島じゃないですか、もう。それ。
なんで？
一人で炭起こして、一人で肉焼いて、一人でビール飲むって。
しかもコンロで炭を起こすっていう。
おぉ。
うん。だからそこのバーベキューにまつわる、なんかその、付随する、メタ的な意味なんでしょうね、嫌なのが。
うん。
バーベキューするっていうことに意味がついてくるじゃないですか。
はい。
いろいろと。本来は、肉を食べるだけの機能しかないはずやったのに、
うん。
人との関係とか、自分の置かれた立場とかっていうのを象徴する何かになっていくのが、もう我慢できひんし、うん、そういうのに利用されてる、あ、だから政治利用されてるバーベキュー嫌いなんでしょうね。
なるほどね。
自分一人でやってるとか、ね、本当に好きなもの同士でやってるとかやったら、もうすごく清々しいのかもしれんし、で、あともう一つあれなのが、今、自分がバーベキューする、余裕がないところも嫌なんでしょうな。
なるほど。
その自分は一人でもやっちゃうような人間じゃないですか。
うん。
でも今自分一人でバーベキューやる環境がないんですよ。
なかなかないよね。
うん。ない。なかなかない。あの、ちっちゃい庭はあるんですけど、今住んでるところにも。
うん。
何度かやっちゃおうかなとかって思ったけど、勇気が出ない。
じゃあ、豚さん、沖縄に来てから、
うん。
俺と一緒にスーパーででっかいチキンいっぱい買って、
うん。
クリアサヒ買って、
はい。
海で食べよう、バーベキュー。
いや、バンボジュでよくない。
あのね、
うん。
今一瞬でバンボシをバーベキューの場にしたね。
そう。だって。
確かに国際通りって海の映像が流れてるから。バーベキューっちゃバーベキューになるわな。
しかも環境もいいじゃないですか。
うん。環境が良すぎるわ。あんな環境に勝てるバーベキューはないから。
後片付けも楽じゃないですか。
うん。
あと、具材がすごく多いじゃないですか。
うん。
だから本当にバーベキューが好きやったら、それも認めるべきなんですよ。
行こう、もう行こう、行きたくなってきた。あ、沖縄来て、もう。
そう。今あれですからね、ピーチ航空とかずっと睨んでますからね。
楽しみじゃわい。今度こそモンゴリアンバーベキュー行きましょうね。
あれってどうやって行くの？
まあ任してよ。行き方分かったから。
あ、分かったの？
うん。
はあ。モンゴリアンバーベキューを認めるか認めへんかが、そのバーベキュー好きかどうかっていうののなんか分かれ道のような気がする。
確かにあれもバーベキューだからね。
バーベキューって言ってるもんね。
うん。しかも本場のアメリカ人発祥だからね。
しかもそのバーベキュー慣れしてるアメリカ人まで来ちゃうわけでしょ？
うん。
ってことは認めてるってことでしょ？
うん。
おつじまさん。が久しぶりに映画館に行くと映画を見ながら飯を食おうとか三面スクリーンでもっと没入しようとかすごいことになってたのでモテラジでも取り上げてほしいぞって。何それ三面スクリーンって。あーはは、日本初となる三面上映システムスクリーン X。
うん、
なんかストリートファイターみたいですね。
ねえ、スクリーン X。
7月1日東京のユナイテッドシネマアクアシティお台場に導入されることが決定した。だからもうこれ2ヶ月以上前の話ですね。
はい。
同システムは既存の正面スクリーンに加え、左右側面に映像を投影、最大270度の視界によって、映画の世界に自分の感覚が没入していくような映画体験を堪能できるっていう。韓国で開発されたシステムで108の劇場に設置されてるらしいですね。
ほうほうほうほう。
昔で言うシネラマですかね。
なるほどね。
ほう。いや、映画を見ながら本格的な食事を楽しめる、全く新しいスタイルの映画館。
全く新しい。
レストランと映画館を組み合わせたらしいですよ。
マジか。
これ、3面スクリーンか。そのうち360度スクリーンとか出そうですよね。
VR。
いや、もうゼータガンダみたいなの、もう下も全部スクリーンみたいな。
あー。で、ちょっと転びそうになったエアバッグがブブブブブって。
そうそうそう。全天候型スクリーンみたいな。一応、ドーム型のスクリーンみたいな、プラネタリウム型のやつとかって、たまにありましたからね、昔。
楽しみね、映画の。新しい形がね、広がるのは。あと、沖縄にもようやく IMAX が来るみたいな。
あ、そうなんや。
なんか新しい商業施設、基地の後、
基地の後
作るみたいな。うん。
ほー。
早く基地がなくなればどんどんできるんだけどね、
これ。IMAX とかができてしまうのか。
多分ね。
と、IMAX 広まってますよね。
見たいよ、俺まだ IMAX 見たことないもん。
今なんか、割とどこの、ナンバとかにも IMAX があるみたいな話で、でもその、そんな大きいのがあんのかなっていうのもちょっと疑問なんですけどもね。
うん、
なんか簡易型の IMAX みたいなのがあんのかな。なんかあれ、
もうね、もう内地に行ってね。
はい。
内地特有のね、もつ煮みたいなやつをね。
何それ、内地特有もつ煮って。
なんか持つ文化みたいなのってあるじゃないですか。いや、沖縄もあるんだけど、
中身汁
みたいな。じゃなくて、うん、だから立ち飲み系のメニューよ。
はい。
で、日本酒、お酒を飲みながら豚をさんだわ、ああでもない、こうでもない、したいのよ。
ああでもね、こうでもね、って。
そう。
ああでもね、こうでもね、ってね、こう。
でも、ああでもある、こうでもあるって。
余儀者がね。
ああ、もういいからいいからいいか。ああ、もう適当にやるんだよ。ね。はい。
よかったらここで話していいかな。え、いいんですか？いいよー。
いいよーって。
稲川さん、幽霊が人を殺すってあるんですか？私それ聞いてね、ちょっと幽霊が人を殺す、気になったんですよね。
普通人殺すからね。
そうなの？幽霊で人、普通人殺すの？
人殺しがちじゃない。
え、でも、え、そうなの？
うん。
赤なめあっと大人のさんなんですけども、ゾンビ映画では、ローストビーフとか、ユッケが出るとか、5D 的な体験だと、没入できそうですね。没入できそうですね。でもビールとか持ち込み禁止なのがよりはっきり提示させられそうで恐怖っていう。
うん。
ああ 5D か、4DX みたいなやつあるじゃないですか。
はい。
あんなんて完全に手荷物制限されてロッカーに入れられたりますからね、危ないって言って。
ああ、なるほど。
だからポップコーンを持って入れないかもしれないですよね。もう、言ったらジェットコースターとかに近くなってきますもんね。
うん。
まあ、どうなっていくのか知らんけど、面白ければ見るし、もうなんかついていけなくなったら、見ないんやろね。
また外れ引くんでしょうね、ブタオさん。
ネギヒゲさん、街でスト2を見かけるとモテラジを思い出しますってこう、ストリートファイター2キャンペーン、デイリー山崎でやってたんですけど、これちょっと、あんまり意味がわかんなくて、わかんないうちに終わってたっていう感じですよね。デイリー山崎でなんかスト2の下敷きもらえるみたいなのやってたんですよ。
ほう。
でも、なんか何かを買えばもらえるみたいなこと書いてあったんですけども、何度そのキャンペーンの説明書読んでも、いまいちどの商品買えばいいのみたいなのが分かりづらくて、ああいうのって分かりづらいですよね。
分かりづらいですね。
なんであんな難しくするのかなって思いましたね。こういうコンビニキャンペーンって。
やっぱ難しければ難しいほどいいみたいな。
だから僕で言うところのあれですよ。パチスローとかがそれに当たるんですよ。
あ、でもバット光るだけで当たるとかがいいでしょ。
あれ、ほんまに起きスローって何も考えなくていいの？
何も考えなくていいよ。何もしなくていいよ。狙うところ一個もないよ。
え、でもなんかバット光らすのを店員頼むとかって言ってへんかったっけ？ああいうのって難しいんだよ。
バット光った後に、
うん。
7を揃えないといけないんだけど、
うん。
それを、おじいおばあは、見えないから、目も悪いし、
はい。
店員さん呼んで、
うん、
何に揃えて。
じゃあもうその時点難しい、ハードル高いですよね、ゲーム。
え？
ハードル高いゲームですよね。
ハード、で、今の、
はい。
置きスロじゃないけど、置きドキっていうのがあって、沖縄の。
ドキ？
ドキ。
何それドキって。
ドキドキするスロットなんですけど。
何それほんまにあんのそんなの。
うん、置きドキっていう。
うん、
それは、ハイビスカスがピカピカピカって光ったら大当たりなんで。
はい。
しかも、勝手に7揃う。
おー、目押しがない、いいのか。
目押しがない。ボタンパンパンパンと押せば7が揃う。
え、なんで最初からそうじゃなかった
わかんない。で、揃った後は、
はい。
押し順をずっと教えてくれるわけ。右、左とか中とか。
ああ、はあ、はあ。
で、それでやっていけば、
うん。
大量出玉が。
その右左中とかに従えないやつは？
従えない人は残念ながら撃てない。
難しいよってなったらどうすんの。
だから最低でも、何かが光ったら7を揃える技術は必要か、
はい、
店員さんを呼ぶ技術は必要。はい、でも店員さん呼ぶにはボタン、呼び出しボタンを押せば店員が勝手に来るから、
うん、
押してって言わんでも押すから。うん、もう文化が根付いてるから。だから、簡単ですよ。
なんか店員が手伝ったらあかん条例みたいになってませんでしたっけ？
なってるなってる、今は。
どうすんの？
ん？でも、し、みたいな。1、2、3みたいな掛け声すんのよ。
うん。
1、2、3ってこのタイミングで押してください、このタイミングで押してくださいみたいなやつ。
はい。
散々やるけど、一回も成功しないオージーオーバーとかいるわけよ。
うん。もう悲惨やん。
うん、悲惨だから、コインがどんどん減っていくだけだから、
うん。
一、二、三って、あー、パパンって揃える点。で、揃えて誰も文句言わんから、そして、特に。
まあね。その、なんか、おじいと対立してるおじいとかが作るかもしれないぐらいですよね。
そうですね。まあ、だから今時、どんどん簡単になっていってますよ。
ああ、うん。
もう本当に。だって、俺、前にミリオンゴッドの話したじゃないですか。
はい。
もう左から押し続けるだけだから。
なんで、あんなに難しかったんですかね。
もう、だから難しいければ難しいほど枚数が取れるみたいな技術が売りだったのよ、多分昔は。
あ、だから何どんどん複雑化していった格ゲーみたいなもんなのあれ。
そうそうそうそうそうそうそう。
なんかその、パチスロとかパチンコブームがあったのをいいことにハードル上げ続けてたってこと？
うんうん。
ついてくるやろみたいな。
そう、ついてくるし、その方が嬉しいだろって。
うん。
なんかほら、
ブロッキング的な。
やっていく感があるじゃん。
うん。
わかる？
とか、セービングキャンセル並みに難しいよ、あんな。
確かに。
あんなんで流行るかって思ったのに。まあ、そんなんありますよね。なんかその、日本人って複雑にしていく。食うとなんか似たーってなるみたいなとこありますよね。
パチスロ道みたい。
そうそう、あれも道化してたよ。
うん。
ああ、これですね。8月6日あたりやったんですけども、新田浩二さんが薬肉ステーション、バンボシュ、国際通り巻き支店わずって、生まれて初めて食べた食べ放題に子供大興奮っていう。
ああ、いいですね。
言ってはったんですね。なんかもうモテラジこうやってると、定期的に、バンボシ国際通り店とか訪れてくれる人がいますよね。
嬉しいですね。
てっちゃん、どんだけバンボシ広めたのかわからないぐらいですよね。
だってバンボシイベントのトークイベントまでやりましたからね。
うん。もうなんか、今では、考えられないみたいな話ですよね。そんなことしたなんて、夢でも見てたみたいですね。
そう思う。俺も。
なかったかもしれないっていう。
なんかね、最近、FM 沖縄っていうラジオ局が。
おお。
まあなんか、前に落語の舞台がそこだったんですよ。
落語見に行ってましたね。
はい。で、チラシとかもらったんですけど、うん、で、今日も家にチラシが来たんですけど、
はい。
なんかラジオやりませんかって。
ほう。
枠が空いてるから、
はい。
毎週1枠、
うん。
30分から、みたいな。あなたも発信しましょうって。
ああ。
なるほど。こうやって素人でもラジオできるっていうのはいいかもねと思ったら、
うん。
結構高いんですよ。あ、金払うんだとかって思って。
くれるんじゃないや。
くれるんじゃない、払ってラジオ局を開設しましょう、みたいな。
え、そこってどの範囲で聞いてんの？
だから、チューニングしたら、87とか、FM87 とかにチューニングしたら。
沖縄全道で聞けるぐらいの感じなの？
そうそうそうそう。
はぁ、あ、はぁは
ぁ。あ、わからん。那覇だけかもしんない。
周囲100メートルとかって嫌やね。
いや、それはさすがにないと思うけど。まあでも、那覇だけでも人口はかなりいるから、
うん、
FM 那覇のね、 もしやるんだあれば、
どれぐらい、
これ聞いてる人。
どれぐらい聞いてんの？
いや、わからんな。あと、時間の枠もね。
だって、
ね、生放送。
ネットラジオとか YouTube の方が明らかに有利ですよね。
最近 YouTube のテレビ番組がありますからね。
もう意味がわから
んわ。なんかよくわからん人たちが、
うん、
なんとか TV 検索してね、 YouTube はって。
はい。
沖縄限定なんだろうけど、でも沖縄の YouTuber といえばハイサイ探偵団じゃないですか。
だってそんなんの方がみんな見てるわけでしょ。そんなラジオ。
もうめちゃくちゃ似てるっていうか、もう超人気コンテンツだからね。
なんか沖縄でなんか、あの、どっか行くたびに、あの人たちやって言われるぐらいのノリなんでしょ？
そう。
もうそんなんと FM なんとかって、FM とかって聞くかって、ネットで聞けんのそれって言われるじゃないですか、しまいに。
なんか、ポッドキャストやってるらしいですね。
ああ、じゃあ、ポッドキャストやった方がいいですよね。
そう思う？
うん、うん、うん。思うからこそ、なんかこの活動をずっと十何年も続けてるのかもしれんなって。
うん。
詩人が Z さん。
はい。
てっちゃんさんのバンボシュトークイベントがきっかけで最近からネットラジオ聞くようになったのですが。これ8月11日に。はい、小座耳の吉郎さんがモテラジに出演する回を見つけたときは、好きな芸能人同士が共演してるような嬉しさが起こりました。またの共演会を希望ですって。
おお。
詩人ガーゼットさんという方が。
あ、来てくれたんだ。話もしました。
え？
イベント終わった後に。
いやー、バンボシすごいですねって。
うん、そんな感じで。
はぁ。バンボシトークイベントの影響力ってすごいものがあるんですね。
だってその前は、那覇市議会、議員のトークですからね、うん、落差がすごいですよ、
うんうん。
年収900万ですよ。
もうそんな話聞かされるって。
年収900万の後は、うん、食べ放題1200円の話ですよ。
そう。
地獄でしょ、この差。
地獄やね。今度10月で。
この落差。
10月
で。落差が、だからサウナみたいなもんよ。
ああ。
温まった後に冷えたわ、俺の晩募集で。
ああ。
でも、大受けだったけどね。
うん。
あ、俺ってまあまあ面白いじゃんって。
しかも、その、割とね、そっから聞いてくれる人がいたりとかっていう。
はい、嬉しいです、とっても。あのね、吉郎さん、また来てほしいですね。
そうですね。
普通に、毎週来てほしい、俺は。
まあ、でもまあ、なかなか忙しい方ですから。
そう。
うどんゆで太郎さんが10年ほど前だろうか、モテラジにて呼ばれたメールに、純米というせんべいがうまいというものがあったと記憶している。ずっと気になってて、買い物時など何の気なしに探していた。今日、いつも行くスーパーで発見、これか、これのことなのかって、純米せんべい。ロングセラーっていう。僕もそれ、これ昔、ラジオで勧められて、スーパーとか探しまくったけど、一度も見つけることがなく。
うん。
なんかあの、ねえ、このメールをくれた人は、なんか夢でも見てんのちゃうかなって
。うん。
思ったらあったっていう。で、純米せんべい、モテラジの放送時は、検索しても全くダメだったのに、今調べたらガンガンヒットする。そうなんですよ。その時もそのせんべい調べられ、教えられて、スーパーとかでもないし、コンビニとかでも、ネットで検索しても何も出てきなかった記憶があるのね。せやから、純米なんていうせんべいってほんまにあんのかって勧めてくれた人疑ったレベルなんですよ。なんかもう、記憶違いで純米とかじゃないんじゃないのかっていう、その美味しいせんべいとやらは。でもあったと。テレビで紹介されたようだ。おかげでこの辺、東海地方でも買えるようになったのか。主に関東で売られた様子。味は10年間、だらだら探した甲斐あってうまかった。亀田のサラダせんべいに比べて密度がある感じっていう。これね、このメッセージいただいた後に、僕、名古屋のスーパーまで行って探したぐらいなんですけど、東海にあんのかと思って。
はい。
名古屋にもなくて。
なかったの。
まあ、もともとがなんか千葉だか、栃木だかなんかその辺のやつなんですよ。埼玉とか。
はい、はい。
千葉らぎとかその辺のやつなんですよ。
うん。
まあ、大阪よりかは、その東海地方の方がより近いとはいえ、
うん。
なくて当然か、と。
はい。
思って、僕、名古屋ぐらいまでは探したけどなかったっていうこと言うてたら、送ってくれたんですね、うどんゆで太郎さんが、だから。
はあ、素晴らしい。
それで、僕はあれですね、初めて純米を食べましたね。この10年越しに。
10年越しに。
その10年前の、10年前の純米進めてくれたリスナーさんはもういらっしゃらないかもしれないですけど。
うん。
その純米っていうせんべいをなんか、むやみに進められたのがずっと引っかかってたんですけども、送ってもらって食べて、まあまあまあ、確かに、亀田のサラダせんべいみたいな、ちょっと塩気の強くて油ぎっしゅな、せんべいの濃い版みたいな感じですね。
はい。
美味しくないわけがないっていう。まあ、こんなん普段あったらバリバリバリバリ食ってしまうやろなっていう感じの味でしたね。ただ関西で、マジで見かけたことないので。関東ローカルってやつですわな、きっと。
沖縄でも見たことないな。
でしょうね。でしょうね。ペヤングとかそういうのってあんの？沖縄って。
もう今はね、さすがに売ってるドンキホーテで。ドンキホーテはね、すべてを破壊するから。
ドンキホーテってなんか関東っぽいもの多いですよね。
なるほど。
ペヤングって長らく関西でほとんど売ってなかったですからね。
うん。
ああ、そりゃ。思い出したんですけども。
はい。
そのさっきのサウナで整うっていう。
うん。
今、サウナだけじゃなくて。
はい。
お風呂屋さんのサウナをもう一回再確認しようと思って、昔よく行ってたお風呂屋さんをまた巡ってるんですよ。
ほうほうほう、いいですね。
とか、行ったことない銭湯も含めて。
うん、
昔銭湯巡り結構好きやったから、あちこち行ってたんですけども、うん、それからしばらく専用になって、今このサウナブーム来てるじゃないですか。
はい。
なので今度はサウナ目線でもう一回回ってみようと。
うん。
前はもうお風呂ばっかりやったけどっていうことで。で、サウナ入って、まあ、いろいろ、例えば、銭湯のお風呂の料金だけでサウナ入るとこもあれば、
うん。
追加料金が、その課金がいるとことかもあるんですよ。
はいはいはい。
100円とか150円。
100円払ったら無料でサウナが使える。
そうそうそうそう。100円さえ払えば、どうぞ無料で使ってくださいっていう。
うん。
あと200円さえ払えばっていうとこもあるし。
うんうんうん。
で、そういうところで、なんかいろいろ、お風呂屋さんの銭湯っていうのがどのレベルまであるんだろうっていうのを検証してってるのね、今。
はい。
水風呂はその前から好きやったんですけども、サウナはそんなにあんまりよく見てなかったんで、しかもその追加料金払わなあかんようなところのサウナって基本的には払ってなかったから、
うん、
今回はあえて払って、毎回毎回払って、どこ行くでも、このマックスセットで行ってるんですよ。
うん、
で、まあ、いろいろその銭湯入ってて思ったんですけど、そのサウナに入っててね。
はい。
サウナは必ずしも、いるのだろうかっていう。
え？
サウナ室。
サウナ室はいるのかどうか。
いるのかどうかっていう、なんか、自分の中で、とこに立たされてる気がする。
疑問が浮かびましたか？
だってサウナって暖かくなるとこじゃないですか。
はい。
お風呂でも良くないかなっていう。
お風呂でもいいよ。
え？え？
いや、いいけど、お風呂苦手な人がいるから。
ほう。
俺とか。
お風呂が苦手。って
かすぐ出ちゃう。暑くて。
そうやね。
暑い、暑かったりなんか、これ、温泉っていうかお風呂とサウナって、決定的に違うのが、サウナはじわじわ系なのよ。だけど、お風呂は、一撃系。
一撃。
だから、ドカーン、ドカーンってダメージ与えてくるんだけど、サウナは沼、あの、毒の沼地のように、
はい。
1、2、2、1みたいに、ちょっとずつ HP 削っていって、あったかくしていく方式なら、だけど、お風呂はもう、しょっぱなから、ガリガリガリガリガリって、削って、あったかくする感じだから、
はい。
だお長風呂できる人にとっては全然いいんだけど、
うん。
僕はなかなか長風呂しない派なんで、
うん。
どっちかというと全然シャワーでいいのよ。
あのね、シャワーの場合はもう、相当シャワーしないといけないじゃないですか。きっと。
うん。温まるにはね。
で、もう一つ、シャワー、まあ、いろいろ入ってたんですけども、確かにてっちゃんさんの言う通り、あの、サウナって楽な面があるんですよ。
楽ですよ、サウナは。だから、いいのよ。
あの、お風呂ってね、結構重い。
だお風呂は一括払いよ。サウナは分割払い。
なんかずしんとくる。
うん、だから結局あったかくなるのは一緒なんだけど、一括払いか分割払いかの違いですね。
そして思ったんが、お風呂屋さんってね、その銭湯別料金が多いって言ったじゃないですか。
はい。
なぜだか、スチームバスって言われるものは常に無料なんですよ。
ほう。
スチームサウナとかスチームバスって言われるやつ。だから部屋の中
ドライサウナだけ有料なんだ。
そうそうそうそうそうそう。これがよく、よくわからないしきたりで、大概のとこ、その、スチームサウナとかスチームバスとか併設されてて、
うん、
そっちは解放されてんのね。
なんか、すごい意味がわからんね。
で、ドライサウナは、有料みたいなところあって、で、スチームサウナだけに人がぎっしりいるお風呂屋さんとかあるんですよ。
無料だから。
その有料のところには誰も目もくれずに。
まあ、まあね、無料でサウナでスチーム入れるんだったら、じゃあそれでいいやってなるよね。
で、僕、そういうのもいろいろあって、スチームサウナにもよく入るようになったんですよ。あれほど意味嫌ってた。
スチームサウナは、結構ハマると火力高いっていうの分かるよね。
え、分かる？
分かる。
え、
ガーって、息もできんってなるときがある。
あのね、スチームサウナいいかもしれんって思ってきた。
だってスチームサウナね、ちょっとでも体揺らすと激熱ってなる。
あの、もう、こっちでいいのかなって。
もういいよ。な、体にもなんかね、逆、水滴のせいで優しい感じもするし、なぜか。
高温すぎないじゃないですか、体感の割には。
そうそうそうそうそう。
で、汗かくし、で、あと湿度が高いから、普通のサウナみたいな鼻とか口が焼けていく感じがないんですよ。
ないないないない。
わざわざほら、濡れタオルとかを顔にかぶせて、そういうの防いだりとかするじゃないですか、ドライサウナで。
はい。サウナ棒もいらないんですね、スチームサウナは。
スチームサウナっていらないんですよ。全然呼吸できるんですよ。
うん。
ここにじっくりいた方が、もしかして体に良くないって。っていうのが、なんか
最近の。
で、もう一つ言うと、
はい。
スチームサウナの最大の利点がありまして、
はい。
テレビがまずない。
あ、そうだね。
スチームサウナうまいですね。てっちゃん、てっちゃんスチームサウナうまい。ちょっと、てっちゃんなんでそんなスチームサウナの真似うまいの。そうそう、なんか、たまにね、そうやって定期的にしょぼくれよるんですよ、チーム
ツール。そう。ゴン、ゴン、ゴン、ゴン、ゴン、ゴンって、バシッ。あ、でもね、たまにね、スチームサウナおじがね、
はい。
ビシャーって出るときあるさ、
はい。
待ってましたと、一人で浴びようとね、そこに行くときがある。 あれはやめてほしい。てか、やけどしないのかって思う、
ね。そう、あれむちゃくちゃ熱いよな、出てくるとことか。
まあ、スチームサウナいいですよね。あの、上からね、熱いのがぺちゃんってくると、おあちってなるし。
うん、いい、スチームサウナ。
あ、確かにテレビがないね。今言われて、うん、あ、ないわって思ったし、スチームサウナの前ではみんなうなだれるしかないもん、
ね。そう。うなだれるか、あの、スチームが充満してるのをいいことに、
うん。
サワサワって。
そうそうそうそう。
とかっていう恐怖は多少あるけど、
うん。
でも、とりあえずは、スチームサウナって、あとあの、逆にドライサウナが人気なところは、
うん、
スチームサウナって人いないんですよ。
うんうんうん。
そうすると余計になんか孤独になれるし、なんか、スチームサウナって実は狙い目なんじゃないかなって僕にとっては。
そうですね。さっきのサワサワで聞いたけど、
はい。
発展銭湯の悩みっていうのがありましたね。ガリガリ君が、
はい。ガリガリ君が。
名古屋の、はい、あの、モーターのガリガリ君がですね、はい、リツイートしたんですけど、
はい。
発展銭湯の悩み。
なんでそのガリガリ君がリツイートしたっていう情報がいるんや、それ。
僕、フォロワーなので見て、うん、
はい。
で、読んだんですよ。
はい。
そのゲイコミュニティの記事ですね。
はい、はい。はい、
で、それで、発展場、うん、仙台から続く発展場銭湯と呼ばれてたらしいんですけど、継いだ時は分かんなかったんだって。
はい。
当主が。で、
当主が。
そうそうそう。だから何代目の当主が、
ね。何代目当主が。
あ、じゃあ仙台が。で、それで、
うん、
発展場と知らずに、温泉、経営してたんだけど、温泉じゃなくて、銭湯を、
うんうん、
あの、なんかお客さんに、
はい。
あの、ここ、あの、男の人がなんか、チンチンとか見せてきて、なんかちょっと嫌だねとか言われるらしくて。
はい。
あの、触られたよとか、なんか言ってくれないかなとか、
うん、
あとは、
うん、
あそこで男同士がしゃぶり合ってたんだけど、とかって。えってなって、調べてみると、
はい、
ここはネットでも、あの、検索したら速攻トップページに出てくるぐらい超有名な発展場らしくて。まさかうちの銭湯があって。
あの、当主としてついにあの、知る時が来たようじゃな、みたいな感じ。
そうそうそうそう。当主としてね。
当主として、これは知っておくべき。
そう。で、それで、
はい、
あかんって張り紙貼って、あの、迷惑行為は禁じますって。
はい。
そしたら、ネットの反応でも、
うん、
なんか今更貼ってるんだけど、みたいな。
今更貼ってるって何やそれ。
でも全然減らないんだって。
ああ。
で、もう、じゃあもう警察にすぐ言いますと。
うん、
で、実際に、
はい、
あの、見かけたらすぐ警察呼んだんだって。
はい、
で、警察にしょっぴきいてもらうと。で、こういうのが続くと、
はい、
全然この銭湯に人が来なくなったと。
うん。
そしたら、ゲイの人たちがめっちゃ通ってたのに、
はい、
こういうのやるから、あの、俺らも行かなくなったんだぜ、みたいな書き込みが。
はい、
でも、うん、一般のお客さんは、
はい、
よかったってこういうのがなくなってって、
はい、
あの、確かに一時期客は減ったけど、
うん、
あの、どんどんどんどん盛り返して、
はい、
あの、発展銭湯の時よりも、
うん、
客が増えたと。
ゲイは残念なことにマイノリティやから、そんなには客足に貢献できないですからね。
で、それ、でも、
はい。
客が増えたからゲイも増えて、また、
うん。
また来て、
はい。
あの、他のお客さんにちょっかい出してきて、
はい。
こういう人にチンチン触られたんですけどって。
はい。
そして、そのゲイの人に、うん、あんた触ったんでしょって。
うん。
触ってないですって、
はい。
警察呼ぶからなって、うん。いいんだよ。今認めないと警察呼ぶよって言ったら、うん、触りましたって。
何や。
あの、仲間だと思ったって。
はい。
またその触られた人が、
はい、
ラウドヒゲで、あの、短髪で、
うん、
ムチッとして、ちょっとガチムチっていう体型ののんけだったみたいな。はい、勘違いしたって。で、ここって有名なんですよね、みたいな。
うん、
違うからって。ってことで、発展銭湯の悩みがあったと。
はい。
だから、全国、日本全国発展場と呼ばれるところの銭湯とか、
はい、
サウナはこういう悩みがあるんだよっていうの
は、はい。
なんか、結構、興味深く読みましたね。うんこが浮いてたりすると。 精液で滑ったとか、最悪って、二度と来ないとか。
いや、だから、
ね。サウナ開けたら、しゃぶり合ってたとか。
いや、だからね、ねえ、やりすぎや
ん。え？
やりすぎやろ。いや、大阪にも大正に有名な、もう、お風呂屋さんがあって、
うん。
僕は一度も行ったことはないんですけど、
うん。
そこの武勇伝はよく聞きますからね。うん。っていうか、一般客の方が遠慮せなあかんお風呂屋として、もう、ながら君臨してるっていう店があって、
はい。
ここはもう完全に、なんでしょうね、その、店主が諦めてるっぽいんですよ。
ほう、かわいそう。
なんか、一般のなんか子供とかが入りに来るときだけ、なんかおばあちゃんが棒を持って、バンバン叩いてやめさせてから入らすみたいな。
うん。
そういう逸話があるぐらい、なんていうかもう、そっちが本流みたいな。
ああ。
普通のお客さんは、が入るときだけ、なんか遠慮してね、みたいなぐらい。もうそこはどういう。
ハプニングバーじゃないんだからさ。
そこどういうつもりでやってるのか知らないんですけど、もうそれに甘んじてんのか、それとももうそれで食っていこうと思ってやってるのかよくわかんないんですけど。
ちょっと発展戦闘の記事、片尾さんに後でね、モテラジのホームページに載せてもらうために、ね、
ただそっちのインタビューのところは明らかに迷惑してる側の営業の人ですよね。
まあ、タイトルが発展戦闘と呼ばれて、ゲイの発展被害に悩む。
発展被害。
銭湯店主の本音。
うん。で、一般側のサウナでもそういうトラブルありますからね。
うん。
例えばスパワールドとかそういうとこあるじゃないですか。そういうとこでももうずっと巡回してますって言って、そういういたちごっこが続いてるっぽいですからね。
うん。
でもなんか、そういう専門のサウナとかに行かずに、一般の銭湯とか、一般のサウナで発展したいっていう、なんか趣味の人っていうのは後を絶たないんですよ。
いや、だってこれ、どこでも発展っていうかゲイ以外でもいっぱいいるじゃないですか。
何が？
だから痴漢したりとか、下半身見せたりとか、道で。
これは痴漢目的なの、のやつもいるでしょうけど。
うん。
でも、その中で起こる、被害と言ったら勝手に下がってるみたいな話でしょ？
うん。
これって痴漢ではないじゃないですか。露出ってことな
んだ。まあ確かに。ちょっと性欲強い。
いや、だから、そういう専門のとこ行きゃあかんのかなっていう。
専門のとこに行きゃいいんだろうけど、だから発展場ね。ちゃんとクルージングスペースってやつ。
そう。
に行きゃいいんだけど。
24
回館とか。そうそうそうそう。俺、
北欧館とか。
生、24回館初めて見て、はぁ、立派だなぁと思って。
生っていう
あ
生って何
だから生24回館初めて見ましたって。2丁目に行ってね。
その。
立派っていうか、なんかすげえ、なんか、イメージと違うっていうか。
この銭湯とか、なんかお風呂の王様とか、
うん。
そういうところをスポットにしていくっていう発想って、まあ、なかなかなんていうか、例えば、これゲイの世界以外に置き換えたとしても、
うん、
そういう犯罪ってなかなか他にないじゃないですか。犯罪というか、なんやろ迷惑行為というか。
うん。
露出狂とかというのとまた違うじゃないですか。
はい。
で、一部は痴漢やけど、
うん、
一部はお互いゲイでやり合ってるみたいな話じゃないですか。
うんうん、
それってどういう種類のことなんやろうって。
なるほど。
で、場所がないわけじゃないでしょ、そういう人だって別に。
うん。
いやけど、銭湯がいいとしか言いようがないんですかね。銭湯派っていう。
いるんだろうね。
で、それには適度な一般客も いる感じがいいみたいな。
そうそうそうそうそうそう。あ、だからその、あいつ、そうかみたいな、やりとりもいいんだろうね。だから早くはナンパみたいなもんよ。
ナンパとセックスが一緒になってるみたいな。
ナンパとセックス一緒になりがちでしょ。
なるけど、その場ではせえへんじゃないですか。
まあまあ、でもその場でできるっていう醍醐味が。
ああ、だからもう、どこまで行っても、ゲイならではの醍醐味、そう。としか言いようがないのかな。
だからゲイの人が、普通と言うけど、
うん。
名前も知らんやつと毎週、
うん。
違う人と毎週セックスするのが普通かって。
とか、ヤバ交尾とか。
そう、ヤバ交尾が普通かっていう。
しかも、あれが、それがドキドキする。
うん。
って、世界観ですよね。
なので、
うん、
そこの性欲に、うん、じゃ全員が全員そうじゃないですけど、そういう世界もあるので、
はい。
なんつうの、うん、わざわざ銭湯でやるみたいな。
はい。文化。
普通ではないので、基本的な、社会通念上の。
というか、やめてって言って
そう、やめてってお店は言ってるのに。
やめてあげてって。
なので、
うん。
もしそういうのが知りたいのであれば、
うん、
ゲイバーの中でもミックスバーとか観光バーがあるので、
はい、
そこでママにいろいろ聞いたらいいと思います。
何を聞くの？
だからなんであんな性欲強いのとか。
性欲強いのは性欲強いから。
なんで銭湯でやるのとかって。銭湯で僕はやったことがないので、ゲイでもないので、
うん、
わかんないけど、
うん、
もしかしたらゲイかもしれない、潜在的な。
でもなんかスチームサウナっていうのはそういう魔力があるのかもしれんね。
ありますね。見えないからね。
おじさん
と、あと濡れてるからね。
おじさんとスチームサウナの二人きりで履いてるときに、
うん、
スチームがやおら濃くなったりとかするじゃないですか。
はい。
その時に手がシュッて伸びてる、伸びてないとも言えないですから、ね、おじさんちょっと触ってみっかって。
読み合いですね。
そう。
だってスチームサウナ見えないから間違えたって言い訳もできますからね。
そう。
保険聞くよ、スチームサウナは。
だからスチームサウナが
よくないんじゃない、スチームサウナ
が。やっぱり人をなんか狂わす肉があるのかもしれない、うん、スチームサウナ。あとね、なんちゅうんですかね。浮力を効かすっていうのが大事なんやなっていうのが分かった。
浮力。
そのお風呂で。
浮上し力みたいな。
じゃあ、腐る力じゃなくて。
浮力。
浮く力。
あ、浮く力。
体重が10分の1ぐらいになるという。
うん。
なので、体を浮かしていくと、
うん。
腰とかが重力からかなり解放されて、
うん。
リラックスできるっていう理屈ですよ。
いいですよね。
常に力かかってるじゃないですか、腰だの。
はい。
なんだのっていうのは。だから、ずっと体を、お風呂入ってるとこは、時はもう、できるだけ体を浮かすように心がけてるんですよ、最近。
うん。
すると、なんかすごく、体調が良くなっていく。体軽くなっていく。
うん。
あとお風呂に浸かるときは首ぐらいまで使ってほしいんですよ。
はい、はい。
最近僕が編み出したんですよ。
うん。
首ぐらいまで浸かると、首の重さから肩が解放されるんですよ。
ほう。
首がこう浮力で、浮きのように浮くじゃないですか。
はい。
すると、めっちゃ肩が軽くなります。
そして、チンチンもね。
別にそれはどんでもいいねんけど。
でも、チンチンも浮く形になるんですよ。
あ、そうそうそう。いつも例えば、引っ張られてるでしょ？
はい。
その玉袋であるとこなんとかっていうのは。
うん、うん。
でも、お風呂に入ってる時って浮いてるじゃないですか。
わかりますか？その状態が、豚尾さん。
はい。
解放感です。
だから、浮かしてください。
だから、
うん。
浮かしてる豚尾さんに、
うん。
誘ってんのかなって思われても仕方なくないですか？こう、仕方ないでしょ？これアピールなのかと。って。
なるほどな。
難しいですな。まあでも、腰とかそういう浮力はとてもいいと思います。
うん、そう、体の力を、ね。
常にね、力がかかってるので。
力をぐんぐん抜いて、どんどん浮かしていくんですよ、極力。佐藤の中でも人がいない時見計らって、仰向けになって浮かぶと気持ちいいぞみたいなのが書いてたじゃないですか。
うん。
あれって結局重力から解放されてる状態なんですよね。
なるほど。
そら気持ちいいに決まってるんですよ。
うん。
力抜ける局面ってないじゃないですか。
はい。
生きてたら。でも、水の上だけでは結構可能なんですよ。そして、首を、顎ぐらいまで、つけることによって、頭の重さから肩を解放させるのってマジでなかなかないんで。
うん。
まあ、他あるとしたら、例えば鉄棒とかで逆さまにぶら下がるとかですよね。
そうですね。
それもしないじゃないですか、日常で。お風呂では簡単にできるんで、ちょっと一回、肩の力抜いて、あとね、水風呂入るときも、
うん。
一番効くのは首の後ろじゃないかなと思う。
ほうほうほうほう。
だから顎ぐらいまで浸かると、ちょうど首の後ろが水に浸かるんですよ、うん。首の後ろにすごい熱源がある人が多いっぽいんで、
うん。
むっちゃ冷えるよ。
冷えるね。
しかも冷える上に、先ほど言ったみたいに首が重力から解放されますので、
うん。
伸びる。このやり方はなかなか今、最近こう言ってる中で思いついた中でかなりいけてるなと思ったんで、
うん、
ちょっと報告を。
ああ、いいですね。そういうのはみんなで共有していって、
そう。
どんどんどんどん技術を高め合っていかないとね。
そう、あとで、スチームサウナにこだわってみようって。
うん。
みんなでこう、スチーム濃くなったところを見ながらって。ね、なんかドキドキしてみるっていうのもいいかもしれないですよね。
いや、絶対いいですよ。
うん、うん、うん、うん。
僕は、サウナ一週間も入って、一週間ジムも行ってないですよ。
うん。
あれのせいで、扁桃炎のせいで。本当にもう。
あと一回サウナとかでかなり汗かいたとは、
うん。
もうだいぶ汗の通りが良くなってるじゃないですか。
はい。
あとはもうお風呂と、水風呂の交互連打でもいいかもしれないし。
うん。
あと水風呂いらないかもしれないですよね。
いらないよ。いらない時もある。
外気浴とか扇風機の方が効く時ありますね。
うん。扇風機気持ちいいよね、お風呂の後の。最高だよね。
あと水風呂はエンターテイメント性高いし、
うん、
その浮力効かせる。っていう強みはあるにしよ。
とにかくショッキングなんですよ、水風呂。
そう。浮力はまあ普通のお湯のとこでもできるし、
うん。
水風呂はもしかしたら気持ちいいけど、うん、体にとっては負担かもしれない。
うん。
水風呂入りすぎて気分悪くなるのって水風呂のせいじゃないですか。でも外気浴の場合気分悪くならないんですよ、絶対に。
ね。
だから、もろ刃の剣やと思う、水風呂は。面白さの引き換えに、はいはい、
うん、
リスクある。で、死ぬサウナで亡くなる人も水風呂じゃないですか。
うん。
だから入るなんとは言わんけど、健康だけ考えるんやったらリスクやなと。
確かにね。
純粋に健康考えるならね。いや、面白いから水風呂、うん、俺は入んねんっていうのは止めへんよ。面白さっていうのあるから。
適度な刺激はいいかもしれないけど、
うん、
その水風呂を何度も暑いところ、寒いところ、暑いところ、寒いところってやったら、うん、かなり体力使うんで。
それよっか、外気浴ができるならば、
うん、
外気浴が一番優しいと思う。
優しいまで言う？
うん、十分外気浴で冷えると思うし、扇風機でも冷えると思う。
うんうんうんうん。
で、茶道の作者までが、
うん、
最近、水風呂はそんなに入らなくなったんだ。ってだから。
あの人入りすぎだからね。
やっぱりって。前、ほら、てっちゃんと、立花行くか行って。
あれ、やりすぎよ、だから。
その後、なんかもう、すっごい気分悪くなったでしょ？
うん。
あれ、水風呂入りすぎたんやと
思う。そう。だから、あれやりすぎ。
外気浴でよかったよ。水風呂
の。あれ、バットよ。バットトリップした。
そう。なんかかなり入ってたよね、水風呂に気持ちいい
って。うん。しかも水風呂、水がめっちゃ冷たかったから、あれ。
だから
深いし。
水風呂楽しみたかったら、10秒ぐらいでいいと思う、もう。
うんうんうん。
いや、確かに気持ちいいよ、長く入ってんのも。でも、リスクがあると思う。常に。常にね。
はい。
で、その後は十分外気浴で冷やしてったりとか、扇風機とか当たりながら、整っていくのが、なんちゅうか失敗がしない方法ではないかなとは。
ほうほうほう。思いますね。モテラジ式ってやつです
ね。そうそうそうそう。水風呂はやっぱりね、派手やから、ついつい行っちゃうんですよ。
行っちゃうな
派手やから、ね。
もう少し、あと5分、2、3分だけ時間あります？
はい、はい。
もしこれを聞いてる Python 使いのプログラマーの人がいたら、
はい。
2万円出すので僕のメンターになってください。
えらい、うわーって、うわーって。
それはバイソン。
え？
いや、壁にぶち当たってるので、2万円限度額で、
グランドアッパー。
メンター、質問とかしたいです。そして、それについて教えてほしいと。で、対象は退屈なことは Python にやらせようっていう程度のノンプラグラマーでもできるって書いてるけど、あれ嘘だったので、
うんうん、
ひたすら本の内容はずっと進めていってるけど、
うん、
とりあえず訳もわからんでも進めようっていうことで、
うん、
それでも、やはり、わかる人に教えてもらうのが一番早いし、
うん、
早いと思うし、
うん、
お金は惜しくないので、
うん、
惜しくないんだったらもっと高い金払えやって言うんだけど、僕の2万円出せるのが今の財力の限界なので、
うん、
もしこれを聞いてるプログラマー、Python のプロがいたら、
うんうん、
僕にぜひとも教えてください。で、LINE か Skype がいいな。
うんうんうんうん、
できるであれば、
うん、
俺が画面共有しながら、
うん、
とか、
うんうん
通話とかで、通話が難しいんであれば、まあまあチャットでも全然。
うんうんうんうん、
これ、こうなんですけど、こう、ね、うん、本の内容とかね、写真で、iPhone で撮ってそれを共有したらいいしね。
うんうんうん、
っていうことで、募集中です。
ほう。プログラムをやりたいと。
はい。この本を使えて仕事を楽にしたいと。
ほう。Python ってどういう環境でやるやつなんやろ？
なんか普通に Windows のパソコンでできますよ。
もう環境は何なんですか？アセンブルとかするわけですよ。ソース
書いて。もうそういうの全然わかんない。
いや、だからそのテキストでソース書いて、
はい。
ソースファイル作って、それをなんかそのアセンブルのソフトかなんかがあるんですかね。で、その、
何言ってるかわかんない。
実行ファイルにするタイプなんですかね、Python って僕よく知らんけど。
Python は、
それとも
インストールしたら IDLE ってやつに書いて、
うん、
実行ってやったらできる。
あ、そのまま実行できるの？
うん。
おー。もう僕の言ってることもすごい化石みたいなことかもしれんけど、PHP みたいな、なんかCGI で動かす、CGI か？なんかで、
そういうの
サーバーで動かすやつもある。
そんなんじゃない。もう全く、で、
うん、
本の通りに作って、今できたのが、理解は全くできないけど、写経っつうの、本の内容を全部ガーって書いたのが、
はい、
サイトの、ホームページの電話番号とメールアドレスを一気にコピーするっていうやつとか。
ほうほうほうほう。そのブラウザを操作できるの？そのアプリで。
できるできる。
その作ったプログラムで。
できたり、エクセルとかも動かせたりできる。
エクセルにもアクセスできるの？
ああ、あとファイル作ったり、ファイルの中身変えたり、ファイルをなんかやったりもできる。
エクセルのマクロじゃダメなの？
わかんないんだけど、この本の内容だとエクセルも操作しようみたいな話だ。でもまだそこまで本は俺は言ってないんだけど、今は、
はい。
マルチクリップボードってところで積んでる。コピーしたやつを、コピーを何個かしておいて、
うんうんうん、
キーワード打ったら、
うんうん、
そのコピーを貼り付けれるようにするみたいな。
ただの何も考えずに右クリックコピーはグリップボード一つしかないですからね。
そうそうそう。で、それをマルチクリップボードで何個でも。
記憶しといて呼び出す
っていうこと
ですよね。
そうそうそう。それを今やったんだけど、これがうまくいかない。
はあはあ、
写経してもうまくいかないから。
はいはいはい。
切れてるわけよ。で、ググってもググっても、
はい、
そんなんでつまずくようなとこじゃないみたいな感じだわけ。だからもうこれなんかね、プログラマーは基本的に天才だから俺の中で。
わからないやつがクズで終わり。
で、質問したらいいじゃんって言うんだけど、この質問サイトがもう難しいわけよ。
それってあれですよね、波動拳できませんってやつに波動拳ぐらいやれよって。
そうそうそう。うーってなってるわけ。だから俺が言ったじゃん、波動人雷の話。
はい。
あ、中大波動人雷。まずは中大からだと。
うん。
とか、波動人雷だと、こう分割してやっていくといいよみたいな。
全然できるよ。
ん？
全然できる。
豚尾さんできる？
中大波動できるし、波動人雷は絶対できる。
だけど俺は今やってるプログラムは何を分割したらいいかわからんのよ。
でもね、
うん、
これ恐ろしいことに、
うん、
中大波動人雷やったら滅多に出ないんですよ。
難しいよね。
で、波動人雷出んのに、
うん、
中大波動も出んのに、
うん、
その俺をもってしてなぜ出ないってなる。
難しいよね。
意味がわからない。
これはもう練習が必要ですよね。でも理解はしてるでしょ？
でも出ないんですよ。理屈はそうなのに、
うん、
現実がついてこないんですよ。
わかるわ。
何なんだこれは。舐めてんのか、うん、ってなる。何かサードが意地悪してる。じゃあまあ、てっちゃんさんのあの、家庭教師を求めてますので。
はい。
あ、グルってやつですよね。
シャクティパッド。
うん。なぜ、Python Z と言うべき人が出てきてくれりゃいいわけですよ。
はい。
Python の A から Z まで全部知ってるっていう。
うん。
うん。で、初心者の気持ちがわかる、プログラマーっていう。あの、それぐらい分かれよ、カスとかって言わない人。
それぐらい分かれよ、カスって言ったら僕、プルプルプルってなって。あ、すいません、カスに教えてくださいって言うけど、
うん、
もうこれ以上言われたらもう何回腕立てせするか分からない画面の向こう側で。
うん、だって波動拳は波動拳でしょみたいな。
もう少し優しく教えてね。可愛いウサギとか子犬だと思って教えてね。
うん、なるほどね。わかりました。そういうことで、また来週までに出てきてくれたらいいよね。はい、で、僕もちょっと、また、スチームサウナを追求してみますので。
はい。
スチームサウナが何なのかまだわかってないからね。
うん、そう
だね。仕組みとか。なぜ、お風呂屋さんにスチームサウナがあるのかとか。謎しかないですからね。